NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第20回。今回は日ソ国交回復と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日取り上げますテーマは日ソ国交回復であります。で、太平洋戦争の末期、日ソ中立条約を一方的に破棄をいたしまして、対日参戦をいたしましたソ連はサンフランシスコ平和条約への調印を拒否いたしました。ということは、法的にはまだ日ソ間に戦争状態が存在することを意味したわけであります。従いまして、日ソ国交正常化は講和後の日本外交の大きな課題となったことは言うまでもなかったわけであります。で、この課題と取り組むことを標榜して登場いたしましたのが、吉田内閣に代わって1954年に成立いたしました鳩山一郎の内閣でありました。人々はようやく吉田式のそのワンマン政治といったものに飽きを覚えておりました。そして、鳩山ブームというものが起こったわけであります。鳩山は吉田のどちらかというと高姿勢な政治姿勢というものに対しまして、庶民的なポーズというものを取ろうということを考えたわけであります。そのために例えばこんなことをやりました。いわゆる鳩山番といわれる番記者がおります。その番記者に向かいまして、君らは何か取材がしたかった、いつでも自宅へ来いよ、熱い味噌汁と飯とたくあんぐらい出そうじゃないか、当時まだ昭和29年のことでありますから、記者もそんなに食料事情がいい状況ではない。ということは、うちに行きますと、奥さんなりお手伝いさんなりが、よく来ましたね、どうぞ上がってってくださいということで、熱い味噌汁とおにぎりとたくあんなどが出るというような状況でもあったわけであります。吉田はフラッシュを焚いて、ボンボンその写真を撮る会話に予算かと言って水をぶっかけたようなことをやりましたけれども、こうした鳩山の姿勢というものは非常なその好感を持って庶民にも迎えられた。例えば鳩山さん、文教公会堂でもって、政界復帰の第一声を上げましたときは、天井がバリバリというんでないかと思ったらば、入りきれない人が天井裏に登りまして、そこから足が出てきたというような話もあったわけであります。で、鳩山首相は対米協調多数講和といったこの吉田路線からの脱皮を目指したわけであります。鳩山内閣は憲法改正を行って防衛力を増強し、それによる自主防衛を目指したのであります。ついで中国ソ連との国交を正常化しようというふうに考えたわけであります。現に1955年の春、バンドンで行われましたいわゆるバンドン会議には、側近の高崎辰之助を派遣をいたしまして、周恩来と会見させて日中打開というものを打診させるというようなこともやっていたわけであります。しかしながら、憲法改正には衆議院参議院それぞれ3分の2以上の賛成が必要でありまして、野党が3分の1を占めて世論の支持も得られないという状況では、当面は諦めざるを得ない。では一体中国政策の転換は可能なのかというと、これはもう台湾問題がネックでありまして、いわゆる2つの中国の問題を避けて通ることはできなかったわけであります。したがってアメリカの中国政策との関連から非常に大きな困難が予想された。その結果、鳩山が取り得る選択はソ連との国交回復に絞らざるを得なかったわけであります。しかしながら、鳩山がいかにソ連との関係改善の熱意を示そうと、これに応じる姿勢がソ連側に整っていなければ、これは問題にならない。で、幸い当時の国際環境はソ連を対日接近に転換させる要因があったのであります。いわゆる国際的に冷戦の雪解けの時期と重なった。すなわち 第一次インドシナ戦争の停戦をもたらしました1954年のジュネーブ会議、さらにはまたアジア・アフリカの第三勢力を世界政治に登場させまして翌年のバンドン会議の開催がこれを象徴していたわけであります。こうした背景を踏まえましてソ連は平和共存政策に転じます。それはソ連のモロトフ外相の日本側もソ連と同じように国交正常化への態度を示すならば対日関係を正常化する用意があるという声明を発した。これは1954年の9月12日のことであります。また中ソ共同声明、これは日本を標的としながらその後ろにあるアメリカを完全に意識したものでありましたけれども、平等と互恵の原則に基づいて日本と平和共存の関係に入りたいと希望する旨を述べていたわけであります。それまでは世界は中国ソ連を中心とする社会主義平和勢力の側か、アメリカを中心とする帝国主義戦争勢力の側か、第三の道はないなどと言っていたのが、体制が違っていても平等と互恵の原則に基づいて平和共存の関係に入ろうということを述べていた。やがてソ連は具体的な動きを見せたわけであります。1955年の1月25日の朝早く、これはもう6時前だったと言われておりますけれども、2人の大柄な外国人が文京区の音羽にあります鳩山首相の私邸を訪れました。しかも2人は乗っていた車を近所の神社の境内に止めまして、玄関口を避けて勝手口へ回ったわけであります。1人はソ連元代表部のドムニツキ、もう1人が通訳を兼ねてのチェソクニホクという書記官でありました。このドムニツキが鳩山首相に手渡した手紙には、日ソ関係を正常化する希望があり、そのための意見の交換を行いたい、ソ連側はモスクワまたは東京において交渉が行われるなら代表団を任命する用意がある、日本側の意向を承知したいというふうに述べられていたわけであります。で、鳩山がなんでその私のところにこんなに朝早く来たんですかというと、いや実は外務省を通じて、交渉しようとしたんだけれども、外務省はソ連との間には国交もないし、しかも代表部というのはソ連がサンフランシスコ平和条約に調印を拒否したんで、の資格の点にも問題があるというからなと僕は来たんだと、こういうことでありました。このドムニツキの持ってきた書簡、いわゆるドムニツキ書簡、これは誠に奇妙な手紙でありまして、宛名も差出人の名前も何もない、手紙というのは原則は誰々様で差出人、さらに日付というものが必ずなければいけないわけでありますけれども、それがない。鳩山を受け取って外務省側にこれを連絡いたしますと、だから素人は困る、こんなその手紙を何で受け取るんですかと言って鳩山を非難したわけでありますけれども、すぐに追っかけるようにいたしまして、モスクワ放送あるいはソ連の代表的な新聞でありますプラウダなどのメディアが、それがソ連政府の正式の意向であるということを伝えまして、こうして日ソ間に関係正常化に向けての交渉が開始されることになったわけであります。鳩山はとにかく日ソ国交回復をやる、での当時流行下に岸壁の母というのがありまして、息子の帰りを今か今かと待ちわびる、その岸壁に立って船が帰ってくる、そこに息子が乗っていないかということを案じているその母の気持ちを歌った、この岸壁の母をいつまでもなくせておいてはいけないというのが鳩山の考え方だったわけです。鳩山は河野一郎、当時の農林大臣、これは政界の実力者、さらには三木武吉という、これは政界の寝技師と言われました大変な老練な政治家でありますけれども、そうした人々を呼びまして、自分は共産主義は大嫌いなんだけれども、今ソ連との国交回復をやらなければ問題が多いんだよ ぜひこれはやるから君ら協力してくれたまえ、こう言ったわけであります。こうしたその鳩山河野三木などの促進派に対しまして、重光外務大臣あるいは吉田茂元首相は慎重論を唱えまして、これを牽制するというありさまであったわけであります。で、大宗交渉、これ優先順位をどうするかということについても、まず戦争終結の宣言を行うべきだといたします鳩山に対しまして、重光らは領土、漁業、貿易あるいは抑留者の帰還、国連加盟などの懸案の解決を優先すべきだというふうに主張したわけであります。では一体全権を誰にするか、でこれも日ソ交渉に消極的な外務省からは人が出せないということで、元駐英大使で衆議院議員に当選したばかりの、まあ、松本俊一という人が、まあ、選ばれたわけであります。では一体交渉の場所をどこにするか、でこれもなかなか決まらなかった。でソ連ははじめ日本の望むところでという態度を示したましたために、日本はニューヨークを候補に曲げたわけであります、まあ、これは国連本部があるということが理由でありましたけれども、実はまあアメリカをバックに交渉を有利に進めたいという気持ちが日本側にあったことはまあ否定できない。でそうしたことを察知いたしましたソ連は同意しない、で東京かモスクワでやりたい。ところが東京では、まあ、ソ連に勝って捕虜になりまして、もう帰国した人々がソ連の代表が来たら尋ねようかないと言ってですね、非常に不穏な動きもあるということで、まあ、不測の事態も予想されるから、安全上の問題から東京はダメ、じゃあモスクワはどうかというと、当時日本の大使館も公使館も何にもありませんから、機密の保持が保証されないということで日本側が難色を示しました。で現に、国交回復ができてソ連に大使館ができますけれども、ある諜報の専門家が行って調べたところ、もう10カ所以上から盗聴器が発見されたというような話も伝わっておりますように、とにかく機密の保持が保証されないということで、結局両国の領土外でジュネーブかロンドンかということになりましたけれども、結局ロンドンが選ばれたわけであります。で日本にとりまして、ソ連との国交を正常化しなければならない理由は、まあ、いくつかあったわけであります。まあ、第一はシベリアに抑留されている残留日本人をとにかく早く返さなければならないということであります。でソ連側は捕虜の送還というものはもう終わったんだ、で現在は裁判を受けて長期刑となっている1500人ほどが残っている、で日本側はそれではその人たちの刑期は一体いつなのか、あるいは行方不明者についての名簿を欲しい、あるいは死亡した人々についての情報も全部欲しいということでありまして、こうした残留日本人未帰還者というものをそのままにしておくことは、これは人道上の問題であったわけであります。で第2番目は北洋漁業の安全操業を確保するためであります。サケ、マスをはじめといたしまして、北洋海域で漁業活動を行う日本の水産業界、これはソ連との公式な協定がない限り打破されたり操業中止などの危険に怯えながら活動しなければならない、何とかしてほしいというのが日本の水産業界のたっての願いであったわけであります。第3番目は北方領土問題の解決であります。日本は固有の領土と考える国後、択捉、歯舞、色丹、このいわゆる北方四島の返還をはじめといたしまして、千島列島および南カラフトの帰属についてソ連と協定を結ぶ必要があったわけであります。第4番目は日本が念願としておりました国際連合に加盟するためにはソ連の了解を取り付ける必要があったわけであります。で国連の安全保障理事会の常任理事国でありますソ連、これが拒否権を行使する限り、すなわちソ連代表がニエットと言ったら、もう日本の国連加盟というものは実現の可能性がないんですね。ですから、 国連に加盟するためにはソ連との国交回復がまず前提であるということであったわけです。さて、日ソ交渉は1955年の6月からロンドンを舞台といたしまして、松本全権と駐英ソ連大使のマリクとの間で開始されます。で、幸いのことに松本さんがかつて外務次官をやっていた頃、マリクは駐日ソ連大使だったことがある、1939年に駐日大使館の参事官としてやってまいりまして、そして、1945年に帰国いたしますまで、もう参事官から大使に昇格をいたしまして、ある程度、日本語もわかる。で、しかも、なんかマリクの子供が交通事故かなんか起こした時に、松本が次官としていろいろ骨を折ってあまり表面化しないようにしたというようなこともありまして、交渉ではガンガンやってもですね、お茶の時間になると、打ち解けるというようなことが、あったと。しかも松本にとりまして、かつて駐英大使ですから、ロンドンというものは土地勘もあると、こういうこともあったわけです。さて、日本は国内世論を考慮いたしまして、抑留者の送還は平和条約の大前提であるということで、即時釈放を要求いたします。ソ連側、一般抑留者の送還はもう完了している、残っているのは戦争犯罪人で、その釈放は平和条約締結の後であるという態度を変えなかったわけであります。で、領土問題については、南カラフトはもちろんのこと、千島、これは国後択捉、歯舞色丹のいわゆる四島を含むものでありますけれども、これはソ連領であるとの立場を崩さない。で、それに加えまして、日米安保条約の解消、すなわち日本が外国と軍事同盟を結ぶことを認めない、あるいは4つの海峡の非武装化まで要求をしてきたわけであります。この4海峡には対馬海峡まで含まれると、非常に信じられないような要求までしてきた。ところが8月になりまして、ソ連は突如としてその態度を大幅に変更して、条約の即時締結を提唱してまいります。一体これはどういう理由によるものだろうか。で、これは当時、ジュネーブでもって4挙党会談が開かれておりまして、平和構成に転じたその一環としての態度ではなかったかというふうに憶測されたわけであります。そして、松本全権は日本の中立化要求を撤退し、歯舞色丹の返還ということで、この辺で手を打ってもいいんではないだろうかというような声訓を出しましたけれども、日本の外務省はこれは絶対認めない。最初に申しましたように、どうもその鳩山首相と茂光外相とはもう全然反りが合わないわけでありまして、松本全権が外務省を通じて交渉の経緯というものを逐次報告しても、その報告が鳩山のところに届いてないといった状況まで起こったわけであります。さて、翌年1月に再開された第二次ロンドン交渉、すなわち交渉が行き詰まったために、松本全権は一時帰国したわけでありますけれども、翌年1月に第二次ロンドン交渉が再開されますけれども、この時も領土問題をめぐりまして決裂をする。そしてソ連は日本の北洋漁業を制限する特定の水域、これは公の海ですね、公海上に線を引きまして、当時のブルガーニン首相の名前を取って通称ブルガーニンラインと言われたわけでありますけれども、これを設定する。とにかくその出漁期を前に、この北洋漁業というのはいつでもいいってわけではありませんで、やはりニシンなり鮭、マスといったようなものを取るには、その漁期というものがある。で、これを前にいたしまして、日本の水産業界はまさにそのパニック状態に襲われたわけであります。で、こうしたその状況というものを打開するために、河野農林大臣がソ連を訪問いたします。で、河野農林大臣、今のは農林水産大臣ですけれども、農林大臣というんで、その農業と水産業を一手に引き受けている。 そして、河野さんは自分の政治資金を水産業界から、得ているといった事情もありまして、よし、これがその何とかしてやろうじゃないかということで、ソ連を訪問したわけであります。そして、河野はイシコフ漁業大臣と交渉したけど、なかなか拉致が開かない、もう相手の態度は硬いんですね。でも河野が諦めまして、あいつはイシコフじゃなくてイシコブじゃないかと言って、もうお前さんじゃわからないからブルガーニーに会わせろと言って、そのブルガーニー首相に河野は面会をする。そしてあのクレムリンの中に入っていくわけでありますけれども、なんと河野は通訳を連れずに行くんですね。もちろん河野がロシア語ができるわけはないんで、要するにロシア側の日本語ができる通訳を使うということでありまして、河野農林大臣が入ってきます。で、日本でも通訳を務まる人がついてったわけでありますけれども、その方が河野大臣どうしておられるだろう、やがてその赤の広場にクレムリンのその影というものが夕日でもって長く長く伸びる頃になって、河野が出てくる。そして、俺やってやったぞと、漁業条約をついに締結することに成功したぞ、意気揚々と引き上げてきた状況であったわけであります。さて、この間1955年の11月には自由党と当時の日本民主党が合同いたします。でこれは左右に分裂しておりました社会党、すなわち左派社会党と右派社会党が合同いたしまして、統一社会党ができた。これに非常に危機感を覚えましたのが日本の財界でありまして、もう保守政界が自由党と民主党に割れていると、社会党に天下取られるかもしれない、なんとかその一つ合同してくれということで、この自由党と民主党がいわゆる保守合同というものを行われた。で、名前が示しますように、自由党と民主党だから自由民主党ですね。ですからこれはかつての戦前の政友会対民政党の対立もありますし、さらには鳩山派と吉田派の対立もありますし、そういったものを一切その抱え込んだままの合同でありましたから、非常に問題が多いということが予想されたわけであります。でこうして合同した自民党内の構想と関連いたしまして、日ソ交渉も展開されるということになったわけであります。やがて日ソ交渉は舞台をロンドンからモスクワに移して、再開されることになったわけであります。さて、日本の全権は松本に代わって、このモスクワでの交渉の全権を引き受けましたのは重光外務大臣でありました。一方、重光の相手となりましたのはまだ50歳の若さで1メートル80はあろうかという長身のシェピーロフ外務大臣であります。で、重光は上海の総領時代テロに遭いまして、右足を切断して松葉杖をついての交渉でありました。で、重光は外務省切っての理論派と言われる通りの国後エトルフ歯舞色丹の北方四島が日本固有の領土であることを理路整然と説明いたしまして、理論を展開する。で、しかしながらソ連側は歯舞色丹の返還しか認めようとしなかったわけであります。ある時、ついにこの長身のシェピーロフ外相が来てます。で、白髪を振り乱しました。お前何言ってんだ、お前のところは戦争に負けたんだぞ、悔しかったら戦争やって取り返してみろ。やっぱり重光みたいなこういうその理論派っていうのは大声出してテーブル叩くというのはやっぱり弱いんですね。とにかくソ連側は歯舞色丹以外領土返還をしないことが明白となってきたわけであります。ついに重光は日本に対して次のような電報を打ったわけであります。ソ連はどうしても従来の主張を変えないことが分かった。なんとか道はないかと随分探してきたが、もう道はない。今や刀折れや尽きた感がある。明日ブルガーニーフルシチョフと会って最善の努力をする。そして一晩ゆっくり考えて私の最後の決断をする。鳩山首相にも伝えるが、政局を仰ぐではない。国の内外の情勢を見極めて、あくまで自分の責任でことを処する。 もし私が羽田で爆弾を投げつけられようとも国家の将来のために決断する。この決断によって日本はミズーリ環状の時と同じく、例のあの終戦の時ですね、民族の魂を復活する段階を迎えるだろうということであったわけでありますけれども、結局重光は歯舞色丹の二島返還で妥協するという態度を示したわけであります。それだったらばもっと早くから歯舞色丹でもって妥協できたらなきゃ今頃何言ってんだということで、逆にも鳩山河野ラインというものはこれを象徴しないということでもあったわけであります。もうこのようにいたしまして、重光は交渉不成立ということで帰ってまいりましたけれども、最後に出かけなければいけなかったのは鳩山自身で回ったわけであります。で、鳩山はまた脳溢血でもって体の不自由、お医者さんと看護婦さんがつきまして車椅子まで、持ってですね、で不自由な体をモスクワに運んだわけであります。で、鳩山放送の前に日本は非公式なルートを通じて妥協のための5条件を伝えていた。戦争終結宣言、大使館の設置、抑留者の即時送還、漁業条約の発効、国連加盟の承認、すなわち領土問題というものは棚上げにしようということになったんですね。で、このようにいたしまして1956年の10月の19日、9項目からなる日ソ共同宣言が調印されまして、ここに日本とソ連は国交を正常化することになったわけであります。その結果、日本は国連の加盟というものが実現いたしますし、抑留者、戦争犯罪人と言われておりましたが、これも全部送還されまして、両国は大使館領事館を相互に設置することになった。ただし平和条約と領土に関しては正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結交渉を継続するということで、平和条約が締結された後に歯舞色丹を日本に引き渡すという事実上の棚上げになったということであります。日ソ交渉はいくつかの教訓を日本外交に残しました。すなわち日本の国論の分裂、特に政府と外務省、あるいは保守合同がなった自民党内の意見の不一致、マスメディアによります日本の混乱した状況の報道など、切り札を持たない日本をさらに不利になるような状態を招いたわけであります。一方ソ連側は北方領土、あるいは抑留者、国連の問題、さらには漁業の問題など切り札をたくさん持っている。しかもメディアというものは全部一致しているということで、日ソ共同宣言から50年以上経過した今も平和条約は締結されず、北方領土の返還も実現していないのは皆様ご存知の通りであります。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第20回。今回は日ソ国交回復と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。